マゴラグラジオでーす。よろしくお願いします。月に一度のアートトピックの回、デザイナーのマガラです。
はい、オケチューです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
レギュラーシーズンがついに始まりましたね。
始まりましたね。もう新年会は終わって、は
い、うん、
今月は2月のアートトピックですね。
そうですね。もうモグラグなんかも早くも2つの企画が終わりましたからね。
早いね。
1月は行く、
はい、
2月は逃げる、3月は去ると言われてますけども、
ほんまに早いね。そう考えるとも
うこの毎年ね、この辺の頃の記憶はいつも曖昧になりがち
な
感じですね。
ほんまやね。
あのちなみに僕今回あの全然あの話題がございませんで。
わかりました。
しかもですね、
はい、
かなりちょっとあの少し眠たい
状態、もうなんかいつも眠たいか二日酔いやん私の時。他の時キリッとしてんのに。ほんまに任せてください。今日はね、はい、4つありますから。
お、いいですね。さすがアートトピックウォッチャーマガラさん。
何回言われてもそれなれへんな。
アートトピックウォッチャーのマガラナスコが、
はい、
見てきたこの日1ヶ月のアートトピックを、
はい、
について語るこの番組。
はい、それでは早速行ってみましょう。一、はい、つ目のアートトピック。なんやこのカチカチな感じ。ですね、話題になっておりますね、村上隆さんのスーパーフラットコレクション。
あ、
これは横浜美術館でございます。
はい、ですね。
アートコア対談であの六本木の500羅漢の話してはって、
うん、
でまあ、そっちも見に行ってんけど、まあ、それはトピックでは話さんでいいかなとなりまして、うん、じゃあまあフラットコレクションも一緒に見といた方がいいんじゃないかと。
そうですね、うん、あとまあ京都 の、 あの批評家の浅田明さんが
ほうほう、
これの天平を書いたのも少し話題になってますね。
あ、そうなんや、
はい、
へえ、
まあ、その天平はまあざっくり言うと500羅漢図は5分で見終わるけど、
うん、
こっちのコレクション展は素晴らしいっていう内容の天平でしたけども。
もう
果たしてそうなのか。
果たしてそうなのか。そうです。
あ、変なおじさん。
うん、私がやで。いやー、もうね、素晴らしいコレクションだなと思いました。
マジっすか。
普通のコレクターの人とやっぱり全然違ってて、
うん、
何か自分の好きなものとか意図があって集めるというよりは、
うん、
なんて言うんでしょう、その村上隆さんの言葉にも書かれてるねんけど、
うん、
自分にとってのその芸術とは何かみたいなことを掘り下げるために、うん、いろんなジャンルのいろんな分野のものが、
うんうん、
いろいろあるっていうコレクションなんですね。
はいはいはい、
普通やっぱりそのお金持ちの人、いわゆるコレクターさんとかなると写真が好きやったり、この人の流れの系譜の中のアートがこうこうとか、
はいはい
はい、僕は油絵のこの辺とこの辺中世が好きやとか、
うん、
なんかちょっとあったりすんねんけど、
うん、
もうね、むちゃくちゃって感じ。
あ、むちゃくちゃ。
おもちゃ箱ガシャーンみたいな。
ああ、好きなものとか、
うん、
自分の創作のヒントになるものを
だったり
ひたすら集めてるって感じですかね。うん、
あとこれなんでこれがいわゆる芸術と呼ばれてるんやろうかみたいな問いもあるものじゃないかなとか思ったりするのもあった。
う
ん、小道具とか、
はあはあ、
ボロ雑巾昔の、
は
あ
は
あ、でコーヒーフィルター布のもうめっちゃ茶色で染みたやつとかが陳列されてたりして、
はあ、
それ一体芸術なんか何なのかみたいなさ、なんか古物商みたいな人をやってる人から買ったものやっていうので、それとかが一緒に掛け軸とかさ、
はいはい、
壺とかそういうのと一緒に展示されてて、
なんかそういう連載してたよねこの人確か。なんか
本当
京都の古物商とかどこで連載してたかちょっと覚えてないですけど、
うんうんうん、
なんかこうやっぱり骨董とか民芸の世界のコレクターに最初会った時に結構衝撃があって、その人たちのまあ考え方みたいなのに感化されて自分も民芸を集めるようになったみたいな。
そうなんや、うん、
それ、
なん
かたまにあの中野のさ、
うんうんうん、
自分のギャラリーでも
陶芸
専門の
やってるもんね。なんか5000点ぐらい全部で持ってるらしいねんけど、
うん、
まあ、6割ぐらいそっちやって言って。
あ、そう
なの。書いてあった。その中の一部が今回は来てるっていう感じなんですけど。
あ、これでも一部なの、
ね、一部ですね。で、チラシとかメインビジュアルになってるのは多分倉庫で撮られた写真ですね。全部箱にまだ入ってるから。
これね。これすごい倉庫ですね、これ。
すごい大きいね。
楽しいやろ
う
な。
うん。
抜けあったら。
どうやって管理すんのやろうって思ったけど。一応なんかね、いくつかの、なんて言うんでしょう、その分野に分かれた展示になってて、
うん、
最初はその縄文土器とかまである。
あ、はいはい、
縄文土器とか壺とか骨董品から始まって、うん、村上隆さんの脳内みたいなのをイメージしたもうぐっちゃーってなった部屋があったりとか、
はいはい、
でその後は大体年代別に現代美術がバッと並んでるみたいな、
はいはいはい、
うん、感じの展示だったんですけど、もうね、展示の仕方がやっぱり普通の美術館での一般的なさ、なんていうやろ、ポンポンポンと飾るとかじゃなくって、もうぎっしりやねんやんか。ここからちょっと見ていってもらって、軽く
写真、ね。
今回写真が相変わらずの OK っていう。
これはもう、あれやね、完全に宣伝してくれやっていう。
なんかね、単独で撮るのは一応ダメで、展覧会風景っていう形であればもういくらでもどうぞみたいな、
はいはい、
フラッシュなしでお願いしますみたいな、カウズやらね、バリマッキーやら、それがなんていうんやろ、一つの壁にもうわちゃわちゃわちゃわちゃって貼ってあるみたいな、
はいはい、
ぎっしりした展示で、私はホルスト・ヤンセンとか見れたもん、めっちゃかっこよかったとかになってるし、しかもなんていうの、ガラスケースとかにほとんど入ってないし、
ね、
でここから入っちゃいけませんみたいな線もなく、大丈夫なんかなみたいな、立体ももうボンボンボンと置いてあって、ちょっと隣の人と当たったら転んでこけそうみたい、壊しちゃいそうみたいなさ。
あ、この部屋いいね、このなんて人やったっけ、この超絶うまい中国の人、キム・ジン、キム・ジンギさん、
キム・ジンギさん、
うん、キム・ジンギさん とジェームス・ジンと寺田克也が並んでる部屋いいね。
そこね、最後の通路。
あ、そうなんや、
うん、そこが最後の通路になってて、でその3人の向かいが、うん、国方真帆美さんとかのちょっとオタク系がババッと飾ってて、最後の一品が竹内幸太さんの福一の指差し指導、
はいはいはい、
作業員の映像があって終わりっていう、はいはい、一応まあ六本木のなんとなくのその311に絡めてるのかしらみたいな感じだった。
ちなみにちょっとした興味があるところで言うと、うん、カオスラウンジの最初の高橋コレクションの展示買い取ったじゃないですか、あの人。
あ、そう。
なかった。
なかった。多分なかった。
やっぱない
や。うん。こういうキャプションついてるものの中にはなかったね。
うん。
ただね、村上隆のね、脳内っていう部屋があんねんけど、そこはな、なんか暗い部屋で、もう全部むちゃくちゃってなってて、何にもキャプションがついてないやんか。
うん、
この辺りですね。
ふ。
そこの中にあったかどうかとかまでは、もうな、天井のめっちゃ上の方にちまってあるものとかがあって。
このグルービジョンとか超懐かしいな。
チャッピーがもうぎっしり。
いや、これね、行きたいなと思ってるんですよね。
いや、これはね、なんかその現代美術見るだけでも、うん、もう面白い、いろいろ見れるから、うん、もうボリュームもすごいし、横浜美術館で面白かったの初めてかもと思った。
そうね、横浜美術館あんまりいいイメージないからな、確かに、
うん
うん、
もうほんとわんさかですね。知らない人たちもいっぱいいるし、で、もちろん知ってる人も山ほどあるし、
うん、
ロサン人とかがぎっしりあるのとかもすごかったね。
あ、うん、なるほどね。
なんかそうやって一堂に会したのを見ると、確かに物の価値とかなんやろうみたいなのもあってさ、
うんうん、
そう、村上さんのお父さんの多分作品とかもあんねやんか、
うんうん、
なんかもう立体も平面もぐちゃぐちゃやし、インスタレーションの大きいやつも 2,3 個来てて、
うん、
何がアートで何がアートじゃないが、本当にスーパーフラットに飾られてて、はい、あなたもいっぺんなんていうんですか、そう感じてみてくださいね、と、価値って何ですかみたいなさ。
ちょっとじゃあこのイントロダクション読みましょうか、
はい、うん、軽く
結構、まあイントロダクションともう一個村上隆氏からのコメントがあるんですけど、イントロダクション読もうかな。
うん、
村上隆のスーパーフラットとは平面性や装飾性といった造形的な意味のみに限定されるのではなく、時代やジャンル、既存のヒエラルキーから解放された作品の並列性、枠組みを超えた活動そのものを示しており、芸術とは何かという大命題に様々な角度から挑み続ける作家の活動全体括弧人生を包括的に表す広範かつ動的な概念と捉えられます。本展はそうした彼の実験的活動をコレクションという側面から検証するものです。村上隆の独自の目と美意識で収集されたコレクション群は、国内外の現代美術や日本の古美術、日本、アジアの骨董、ヨーロッパのアンティーク、現代生活陶芸や民族資料など現在約5000点を数え、圧倒的な物量と多様さを誇ります。ここではその一部を厳選して紹介しています。彫刻の庭、日本、用、美、用は用、なんつうの、用意するとか用事とかの
用いるっていう字ですね。
用いるっていう字ですね、
うんうん。
スタディールーム&ファクトリー、
うん、
そして村上隆の脳内世界、
うん、
そして1950から2015という5つの空間構成を通して、作家の美意識の源泉やコレクション行為の持つ意味、芸術と価値、または政治、経済、社会との関係性について広く考えますって、
うん、まあその通りだね。
まあうん、
うん、だからコレクションを見たらその人が分かりそうやし、その時代が分かりそうな気もしてくるみたいな、
うんうんうん、
不思議だった。芸術ってほんまなんなんやろって、ロサン人の茶の器の実物見たの初めてやったからさ、
うんうんうん、
何なんだろうこれはとかさ、
ああ、はいはい、
縄文土器は縄文時代のものがここにあんのかっつって、横で奈良さんのな大きい小屋があって、そこからなんか奈良さんが選曲したポップミュージックがかかってて、それ聞きながら縄文時とか見ててさはあってなった。
まあまあだから村上隆って人は、まあもちろん作品単価もマックス級に高い人やし、
うん、
まあお金、うん、まあその稼いだ金をまあ別の作品に投資っていうか別の作品を作ったりとかするんやろうけど、うんうん、やっぱそれでもね、やっぱり
まだまだあるからな、
まあ、ある種の税金対策っていうかさ、使った方がいいわけやん、金っていうのは、
う
ん、
そう
だ
ね、
残しとくより、そうだね、そういう意味じゃあコレクションに至るっていうのはまあまあ分かる話っていうか、
そうやな、
うん、
なんか村上隆さんのその中にも載ってたけど、その相続税が日本は全然あかんから、
うん、
これから台湾やらあの香港やらあっちだと楽みたいで、
うん、
どんどんコレクションは流れるやろうねみたいなさ、
うん、まあよく言われてる話ですね、うん、それは
もうあり、日本にアートが残らないんじゃないかみたいなのも危惧されておりますが、
うん、
やっぱりさ、そほんまその茶の器とか土器から最後の方の現代アートのペインティング見たりしてると、
うん、
結局さ、その作品茶碗だろうが絵だろうが作ったその人はさ、それを美しいと思ってその時代にのものを全部込めて作ってるわけやん、
うんうん、
だから素晴らしいなと思うし、輝いてるって思うんやろうけど、
うん、
だその一つの作品に込められてるものは一体何なんやろうみたいなさ、
うんうん、
どんどん自分の中で新しい問いが見つかったり、で別の部屋に行ったらまたそれがぐちゃぐちゃになったり、
うん、
なんかね、やっぱ古典とかそういうものとは全然違う脳内の揺さぶられ方する展示でしたね、う
ん、まあやしあれやんね、これに関してこれがすごい、なんぞすごい無軌道にっていうか止めどなくコレクションがあるっていうところは、
うん、
やっぱり本人がプレイヤーやからっていうところもあるんかなっていうか、うん、まあ、そういう意味じゃ本当の意味ではやっぱり、まあいい意味でやけどオタクではないんやなっていうかさ、
うんうんうん、
なんかそのオタクの人では多分ある時代のどれかみたいなとか、うんうん、なんか一個のテーマを決めてそこに深く入るとか、一個の作品にずっとハマっていくとか、
うんうん、
鉄道なら鉄道の歴史みたいなとか、
はいはいはい、
くくりがあるけど、多分もっとこうなんていうの、価値とか物の価値とか、あと、まあ、自分の制作に紐付けたその意味性みたいなのの中でこう収集してるっていう感じは するけどね、
うん、
まだ見てないんで、なんとも写真見るだけでも、
いやもう本当その通りだと思います、
うん
うん、じゃないとこんないろんな分野に興味を持ってわーってやるってなかなかな、
うん、
いくらお金があったって別にいらんもんは買わへんわけやしさ、
そうそうそうそう、そう思うとね、欲望がないとね、
うん、
やっぱりコレクションできんからな、
うん
うん、
いやもうね、何も考えず見るだけでも面白いし、考えれば考えるほど、
うん、
いろんな思いが巻き上がっていくよ
まあそうやな、
うん、
まあ、正直まだスーパーフラットって言うみたいなのもあるけど、ね、まあでもここにつけるスーパーフラットっていうのはちょっと改めて別の意味があるような気はするね、さっきのインフォメーション、うん、イントロダクションもまあ確かに美術をのめで方っていうのはそういうことやんなみたいな、
うんうんうんうん、
そうそうそう、だからその中澤さんがこうモグラグラジオに出てくれた時に言ってたけど、はい、その歴史を学ぶんじゃなくて歴史を現代から逆照射するみたいな、その今自分っていう目で、
うん、
その過去のアーカイブみたいなものを、まあ、ちょっとその独自に照らすことで新しいラインみたいなのも見せるみたいのが、うん、見たり学んで、なんとそう知ったりしていくのが、まあ、歴史やみたいな、
なるほど、
うん、
そっちの方が面白い気もするし、今の自分になんかこうピンとくるしね、
うん
うん、
まあ大体こうね、一人のコレクションを見せられても知らんがなってなりそうなもんやけど、
うんうん、
こんだけの規模と点数あったらそら、
うん、
これだって波
どそこら辺の美術館レベルかもっといってる、
うん、いやこんなコレクション持ってる美術館ないんじゃない
っ
てい
う
ぐらいの、
ね、うん、
うん、
ほんとそんな感じですよ、うん、博物館も工芸館も全部一緒にあった美術館だけじゃなくて、
うん、
あすごいなと思った ね、
そうね、だからさ、うん、なんかあのこの前なんかブックオフかなんか行ってさ、
うん、
あの天皇家のコレクションの本を立ち読みしてたんやけど、
うんうんうん、
まあ国宝ほとんど国宝やけど、
うん、
まあすごいんですよ、
やっぱ
天皇家が所蔵してるっていうのはすごい、またちょっと国宝とは意味が異なるけど、
うん、
やっぱりコレクションとしてすげえ充実してるけど、
うん、
ただやっぱ今どうか分からへんけど現代美術とかは入ってこないわけよ、
ね、要
する
に
どっちかっていうと、
うん、
やっぱりすごい国宝級のもののまあ保存と、
そうですね、
うん、価値づけのために、うん、されてるコレクションな感じ
で、あれはさ、もともと狩野派とか若冲とか北斎とか、うん、やっぱああいう系が多いわけやん、もともと寺とかに寄贈されてたものが、
うん、
やっぱり保存と何かあった時用にってことやんな、
そうそう、所有者不明になったりとかさ
するからな、
うんうんうん、
すんごいシェルターみたいなところに入ってるのかな、なんかちょっとぐらい爆発起こっても絶対大丈夫みたいな、
それは相当な状態にはなってると思うけどね、
すごいよね、うん、どうやってみんなほんま保存しとくやろうと思うわ地震段階へっちゃらってことやろう、
まあ、やし、うん、って言ってもコレクションってさ、もうずっと膨らみ続けていくわけよ、
うん、ね、
村上隆のコレクションもきっと、まあ、数箇所の場所の倉庫に入ってる、
そう、ね、やろう
な、にとどまってるわけやん、
うん、
だから前も話したかもしれんけど、日本沈没読んでて、
うん、
すげえ面白かったのはその、まあ、日本沈没って日本列島が沈没した後に日本っていうのはどこに存在するのかみたいなテーマのお話なんやけど、
うん、
最終的に究極的にその国の記憶みたいなものをどう残すかってなった時に、うん、もう本当にあの沈没まで、沈没が明らかになってから1年ぐらいの日本のことを表と裏から書いてある SF なんやけど、1年でできることでは、日本の美術品を海外に逃がすのと、うん、あと一人でも多くの日本国民を海外に、
うん、逃がす
ってこの2つやってんやん、うん、
なるほどね、
でもあまりにも膨大やんコレクションって、
うん、
取捨選択もまあしていくんやけど、
うん、
しきれへんから、
うん、
そのしかもあのオフィシャルでその海外に流すと、
うん、
それ自体がスキャンダルすぎて、
はいはいはいはい、
なんか 日本なんかおかしいぞってなってしまうからっつって、あの海外のブラックマーケットに流すんやんか。
へ
え。贋作とかを売ってた闇の画商たちに国宝を全部預けて、
へ、
裏のまま秘密裏に海外に流すっていうのをしてて、
はあ、
まあなんかそれはまあ SF やけど、うん、でもこのまあこの村上隆コレクションも、まあ変な話こう、まあ、あの人アメリカ国籍を持ってるから、まあ、最終的になんとかなるんやと思うねんけど、うん、
なるほどね。
もし万が一あの人は亡くなった時にどうなるのかみたいな、うん、
本当だね、
う
ん、
これを全く 100% 引き取れる美術館はないと思う、
ね、ないもんな、うんうん、ちょっとずつ分散させていろんなところになんかするか、ちょっとずつ寄贈したりとか考えていかなあかんことになん
ね
やろな。
まあそういうことやろうね。
もう事故とかで死んでられへんな、
うん、
ほんまに、
うん、
へえ、恐ろしい。
いやでも結局なんかその何やろう、まあ、村上隆っていう人はよくコメントをする人やけどさ、
ね、
結局いかに歴史に残っていくかが美術家の目指す方向みたいなこと。まあでも、
うん、
あのこの人多分もう死んだら知らんって思ってると思うで。
そうかな。
だって超楽しそうやん、だってこれ、
うん、
やっぱコレクション
見てもらえるとか嬉しいしな、
うん、美術が好きなんでしょうね。
いや、そういう感じする、
うんし、うん、もうなんかもう、いや歴史生前はそう言ってたけどみたいな感じになりそうな気がする好きなもん集めてんみたいな、うん、で俺も絵描いててみたいな
でもその感じ出てると思う、
うん、
楽しいもんやっぱ見に行ってても、
うん
うん、
まあなんかこう一時期こうさ SNS とかで割となんていうの、教育的なことをやろうとしてたけどさ、
うんうんうん、
その時はやっぱりちょっと反発も多くてさ、そのでもなんかまあやってることは一貫してはいるけど、でも教育的なことをするっていうよりも、うん、こういうこれどうやみたいなええやろみたいな、
シンプルですね。
俺は一流の絵描きでそれで稼いだ金でこんな楽しいもんいっぱい買って持ってんねんだよええやろみたいなの方が、
うん、向いてるな。
いやし好感持てる、
うん、好感持てなさすぎるんじゃん、うん、他の分野で。
だってプレイヤーで、
うん、
アーティストでこんなコレクション持ってる人いんのかな、逆に。なんか
どうやろう、海外のお金持ちの人とかってどうなんやろ
う
な
ん
結構持ってんちゃう。ああの有名な杉本博さんってあの写真家の、はいはい、あの人もすごい持ってるって聞くけどね、うん、
まあ、もしかしたらすげえハイソなレベルではそういうこういうこんぐらいコレクションしてすんのが当たり前みたいな超ハイレベルな世界があるのかもしらんけど、ただでもちょっとそれちょっと超えてる気がするけどね、この人。なんかやっぱ
ここまで多岐にわたることはなさそうな気がするな。
すごいアートファンでもあるっていう感じがすごいするっつうか、
ぜひね行ってみてください。4月3日までやってますんで、これはちょっとねまだまだ時間ありますよ。
はいですね、
はい、
まあ行きます、これ
はぜひぜひ、
はい、
そしたらまた教えてください、
はい、
それでは2つ目のアートトピック。村上さんのでやっぱりさ器とかさ、
うん、
様式美とか身の回りのものの美しさってなんやねんみたいなの、
うんうん、
が深まったところで、国立近代美術館にの近くにある工芸館というのがありまして、そこで行われてます未来へ続く美生活展いつの世もモダンだった。これめっちゃ珍しい展示、私にしては工芸ですね。で椅子とか、
はいはいはい、
器とか、
はいはい、
そういうものが展示されてる工芸館っていうのがあって、
うん、
この近代美術館自体はあのインポ哲学の時の工藤哲美さん行ったりとかでよく行ってるとこなんですけど、
うん、
そこからね10分ぐらい歩いたところに工芸館っていう、
うん、
これも昔誰かの邸宅やったみたいなめっちゃ綺麗なおしゃれな建物の中に、
うん、
ほんま国宝みたいな器だったりとか椅子だったりとかいろんなものが展示されてるわけなんです、
ね、国宝なの。
国宝系のものもある、そうじゃないものもある。
あ、
うんうんうん、美しい焼き物から織物とかね着物とか、
もうこのパンフレットに使われてる日本語のフォントがまず美しいよね。
そうでしょ
ちょっと横広な感じ。
そうそうそう、もうこれ有名なデザイナーさんがやったやつだね。
すごいね、美生活、
美生活。だから一気に まあ、今で言う雑貨とかと一緒やねんけど、うん、身の回りにあるコップとかそういうものの美しさって一体何であって昔の人はどういうふうなことを考えてこういうのを作ってたんやろうとかさ、
うん、
で今見てもほんまに全部モダンやなっていう、
うん、
モダンってなんやねんみたいな、
うん、
そういうのが結構見れる展示になってましたね、ま
あ、手作りの良さみたいな
ね、うんうん、竹籠とかな、
うん、
普通になんていうのおばちゃんがさ外でなんか野菜とか入れるように使うようなカゴとかが展示されてんねんけど、
うん、
もうなんなんこれどうやって折ってはるみたいな手作業の見たこともない宇宙みたいななんていうのあれ宇宙船みたいなな竹カゴ展示されてたりするんだけど、
まあ、フラクタルっぽい感じの
本当本当もう工芸のまだ最先端の当時ね
はいはい、
物たちが集められてて面白いんですよ。
まあこういうのはだからあのあれやね、最近あのインターネットであのクーネル
新相関
問題が
そうそうそうあご存知ですか。
一応ね状態だけはチェックしますけど。
あれはね面白いんですけど。
まあ言ったらビフォー・クーネルはこの辺の世界観のまあ
現代版ですね。
現代版というか、
ね。うんクーネルっていう生活に寄り添った雑誌がありまして、
うん、
地方の私大好きやってんけどあの地方の田舎のおばあちゃんが作るジャムとかずんだ餅のが どうやって作られてるかとか、
はいはい、
ばあちゃん家の食器棚とか、
はいはい、
そういう普通の地道な暮らしの中にある美しさをすごい拾ってた、
うん、
のんびりした綺麗な雑誌やって
そこの中にあるちょっとした遊び心みたいなそうそうそう意味ではこう民芸にもつながる
そうですね
ものって感じでしょうけどね。
そうなんですよ。そこが真相感してその美を忘れてしまってなんか変な方向行ってるっていうね。
そうそう。ただそれに対するレビューが素晴らしすぎるっていうのがまあ今のクーネル真相感問題なんです。
もうビフォークーネルが育てた世代の文筆文才よみたいなさ。
アマゾンレビューにすごい名文を
本当に
名文を書いている。
皆さんにも見てほしいですね。あれは雑誌としては結構びっくりしたから。私もなんじゃこりゃと思ったもん新創刊した時
あ
全然違うってなってへえと思って、
はいはいはい
うん、そしたらもううまいこと騒がれてあその通りやと思ってまたすごい面白い問題になったなと思って、うん、なんで器とかもねやっぱ大事ですね。
まあね、
うん、
その前もここで話したかもしれないんですけどその日本画 その特徴をアメリカとか西洋圏の人たちはデザインと呼んでいて、
うんうんうん、
そのデザインはスタイルとは違うっていう、ね
うん
まあ、ちょっとこうほーって思った割には詳しく覚えてないんけど要するにそのなんていうの造形で見せるっていうもの、
うん、
でまあ それを発明された瞬間がデザインであると、
ほうほう
ほう、まあ、例えばこの未来続く美生活展のこの表紙の絵とか の、
うん、
この葉っぱの描き方とか、
はいはいはい、
こういうのもまあこれはそのちょっと若干スタイル入ってますけど、
うん、
まあそうこういうなんていうかラインとかフォルムみたいなところで意味を見せていくみたいなのがデザイン、
うん、
本来のデザインでそれが日本画にはすごいいっぱいあるからいいんだって。
なるほどね、
うん、
このその日本画もこれがめっちゃ新しい表現で出てきた当時のものらしいね、
うん、
椅子とか海外から入ってきたモダンなものが入ってきた日本画の変革期の、
うんうんうん
日本画を結構いろいろ革命を起こしてきた人の絵みたいだね、
うん
うん、絵がちょっとあったりでここの入ってきたその絵に描かれてる椅子がの実物が展示されてたりとか、
はいはいはい
うん
まあ、この辺はねだからあの何マニュファクチャー あのさ、うんまあ、大学とかでも歴史でデザイン誌みたいなのであったけどあのウィリアム・モリス商会とかさ、
はいはいはいはい、
まあ言ったら産業革命でこうなんつうの大量生産できる風になってた時に、まあ、イームズとかがそれを逆手に取ってデザインを、まあ、割とモダンに
引き
上げたけど、
そうですね、バンハウスとかね、
そうそうそう、
うん、
それ以前のまあ手作りのものの良さみたいな、
そうそうそう、
うん、
それの日本のものがいっぱいあるっていう感じで、
うん
まあ、海外のルーシーリーの器とかもね、まあ、素晴らしかったり、
そうですね、
ここ200円で入れてさ、
マジで、
うん、とてもいいんですよ。
今ちょっと右目にね、まつげが入ってね、
痛いの？
美生活とはちょっと程遠い不生活になってますけど、うん、まあ言ってください、
はいっていうね、
うん、
で そろそろ3つ目いこうかなと思って。
どうぞ。
はい、3つ目のアートトピックで、その国立近代美術館でメインの展示として行われているのが御地幸四郎展。
あ、知らない。
形は響き、色は歌うめっちゃ良かってんこれ。
あ、そうな
の。うん、気合入ってんね。
へえ。
ですね、去年の11月かなにステーションギャラリーで見たあのつくはえ展の中の三人衆の一人です。
は
いはい、あ、私あれ行かんかったらこんな人全然知らんかったっていう人で、うん、その中で生き残った人の一人なんやけど、抽象美術の父と言われている版画家です。
はいはい
はい。
ちなみにつくはえ展はなんかすごいすごい耽美な青春の人、
はいはい、そうが大学生の時に
細い感じの
竹久夢二さんのこと好きで、東京、今の東京芸大に入ってきた学生たちのうちの中の3人で、うん、俺らも陣作ろうや版画でって言って雑誌を作ったと。それがつくはえという雑誌なんですけど、その当時ってみんな親も友達も妹も兄弟もみんな次々結核で死んでいくっていう時代でして、もうね、死の影が濃い、もう耽美な感じというかね。
実際メンバーの一人もね、途中で
死にまして、
で、その中の生き残った
人がもうそのまま頑張ってずっとやっていって、もう創作版画の大成者となっていき、ちょうどカンディンスキーとか海外のが入ってきて、初めて日本に抽象芸術っていうのをまだ言葉もなかった時代にこの人がやり始めたっていう。だからなんて言うんでしょう、デザイン的に見るのがすごい分かりやすいんけど、丸と三角と四角でだけの絵じゃないけど版画とかがすごいこの人が作っていったものなんですけど、うん、国内の回顧展は20年ぶりやねんか、うん、で海外から結構たくさん来てて400点ぐらい全部で来てんねんけど、うん、こんな大きいのはもう日本でも初めてということで、もう次多分生きてる間に見れへんと思うね。
あ、そうなんや、ね、うん、海外での活動
がな、うん、ちゃうねん、面白いねんけど、
流出
なんですよ、はい、だ最初はそのやっぱり始まりから最後死ぬまでの流れで展示内容がなってるんですけど、うん、始まりはそこのつくはえからやねんか、
はいはいはい、
暗いところから始まって、うん、でそっから結婚したい子供もできたりとかしてるからかして、ちょっと装丁の仕事が増えたりとか、そっちも綺麗やねんか、萩原朔太郎とか、はいはい、室生宗盛とか当時の詩人だったりとかのやったり、でもうちょっと自分の方のまた別の自然界とかに興味がいって、海だったり山だったりのちょっと可愛らしい感じの分かりやすめの版画とか人間の版画とかやっていくうちに戦争が起こって、
はいはい、
でまあ、戦後になって、まあ、生き延びてまた作っていくんやけど、戦後のな GHQ 関係者として来日したアメリカ人のコレクターたちがこの人がやってる抽象を、日本では全然まだ抽象なかった時やったけど、抽象が素晴らしいってなってめっちゃ買いまくって応援しまくって、ほんならこの人潤ったし、最後もう晩年やった、もう好きなことだけやれるみたいになったんやろうな、もうガンガン抽象の最後作品がブワーって飾られててさ、もうな、流れとして見ていって最後その部屋入った瞬間ほんま精神が解放されたかのような美しさに満ち溢れててさ、まあ、それでもやっぱりこの人基本的に叙情とかロマンチック感とかすごいあって、うん、なんていう、情熱1とか、
あ、そうね、こうタイトルの付け方がね、
そう、孤独3とかそういうのが、まあ、それがまた見て取れるというか、
アレゴリーナンバー2廃墟
もうそのな、いいね、そういうとこがたまらんく好きででやっぱり版画ってさ、うん、一つの版画を作るのにシルクスクリーンと一緒に何版も木を彫ってっていう、うんうん、その木の元の木材彫られたものがちょろっと展示されてて、それとか見るとやっぱね、すごかったりとか、
う
ん、なんか新しい世界やねんな、自分の中で版画をちょっと勉強していくみたいな、
はいはいはい、
結構それが面白くて、うん、やっぱ一人の人生全部あるから、ここ、まあ、この人特に死んで、まあね、60歳ぐらいちょいで死にはった人やねんけど、うん、 なんか全部流れで見えて、でキャプションもそうやって結構細かく分かりやすくついててさ、うん、やっぱね近代美術館最近外れないわって。
ああ、なるほど。
あそこの美術館すごいいいねんな。
近代美術館に外れなし。
外れなしですね。ここは一緒に見れるコレクション展もいいし、うん、だからこれを一緒に買うと1000円でこの音痴幸四郎さんもさっきの美生活も、うん、でここが持ってるコレクション展も、うんうん、でそこのコレクション展の中でまたポスター展やってたりとか、うんうん、みっちり見れんねやんか。
はいはいはい。
面白いんですよ。おんちさん素晴らしかったです。もうすぐ終わっちゃうねんけど、もうすぐ。
あ、そうなの。
うん。
いつもでよ。
2月28日
までか。
そうなんです。
一月ちょっとしかやらんねや。
うん。短かったね。結構そのまあまあなんていうんだろうな、日本における版画とか抽象ではすごい人なんやけど、やっぱそんな有名じゃないやんか。
うん、
っていうのもあるんかなっていう。うん、
なるほどね。
うん。でもよかった。
抽象表現がね、うん、やっぱりちょっとこうなんて言ったんかな、こうある種の時代のものって感じがどうしてもしてまうからな。
するする本当に、
うん、
でやっぱり私ずっと好きで今回もいっぱいあって嬉しかったけど、昔の本の装丁ね。
あ、はいはい、
外は箱に入ってて、で中の本を出したらあの布地に金の箔がバンバン落ちてあるような、すんごいモダンな模様の、
うん、
そういうなんていうんですか、幾何学模様みたいなのの組み合わせだったり、
うん、
ああいうことはみんなできてるから、あれも抽象ったら抽象っぽいねんけどさ。
まあまあね、
うんうん、なアートディレクターみたいなこともちょいちょいしてるっていう、ね、
はいはい、
うん、
なるほど、
うん、素晴らしかったですね。
乳首赤いっすね、この表紙の裏のこのラフ像が。乳首って唇の赤さがすごいね、なんか
ね、やっぱまあこの人の場合はさっき村上さんと違ってその時代を振り返るぐらいもう昔の人やからさ。
まあ確かにね、
うん、
何年から何年まで、あ、1891年から1955年までの人生か。
うん、
あ、なるほどね、
うん、だからさっきの三人衆の一人は20代で死んで、この人60で、もう一人の人も50ぐらい、
うん、
っていう感じで二人で版画を切り開いたと言われてる人らしい、
うん、まあでもある意味あれやね、なんか19世紀から20世紀っていうすごい激動の感じを知ってるっていう、
うん、すっごい社会的には大激動やのにやってることは結構コツコツそんな変わりないっていう、
はいはいはい、
そこの凄さもちょっとドギッとする、
はいはい、
で展示の構成っていうの、うん、もう迷路みたいになってて、
うん、
なんか作り方もやっぱうまいねんなあそこ変わった展示、行くたび美術館の中身が様変わりする、うん、なかなか面白い美術館ですね。
あ、なるほど、
はい、ぜひ皆さん見に行ってください。
はい、もう今月いっぱいですけどね、
はい、
はい、
お時間が許せばよろしくお願いします。
今年ルート市じゃなかったっけ。
そうか、
28日までなんや。29日までやったらいいのにな。
あれ29まであんのかな。まあでもやっぱ日曜終わりなんじゃない。
いや、そういうことか、
うん、ってことだよね。本当だ、29まであんだね、うん、ということで、
はい、
4つ目のアートトピック。
盛りだくさんですね、
うん、これはお知らせなんですけど、
はい、
沖さんのために持ってきて。
何？
今年ね、生誕300年記念伊藤若冲展があるんですけど、あのすぐそこの上野の国立新美術館だったかな、
お
う
お
う、まあ、そのうち出ると思うんで皆さんチェックしてほしいんですが、これな、うんうん、4月の22から5月24の1ヶ月しかないねんけど、
はいはい、
過去最大の若冲展になるだろうと言われておりまして、今までにね、もうまあ若冲って有名やし、いろんなところでちまちま展示してるやん、
うん、
だからもう今回は名作中の名作だけ今まで集められへんかったやつ全部集めるぞっていう展示らしいんですよ。
ほ
んで有名な釈迦三尊像っていう、三福って読むんですかね、はい、幅みたいな、三つ、
三福ね、
はい、あと動植祭絵っていう、うん、あの動物がいっぱいあるの、うん、これ三尊は三福、動植は30幅が全部揃うねやんか、
はあはあ、
これ全部揃うの多分もう 今までもないし、うん、生きてる限り見れないらしいんで
なるほど。
そうで、この動植綵絵が全部さっき言ってたあの天皇のあそこに入ってるから、はいはいはい、普段出せないらしくって、
はいはいはい、
それを1ヶ月だけ出されんねんって。
うん、
でその釈迦三尊像の周りに動植綵絵がバーッと取り囲むように、うん、昔は展示されてたみたいなのが復元されるんじゃないかという噂になっておりまして、
ほうほうほう、
今年の春はもう若冲祭りみたいやで。
あ、マジで、
うん、
定期的にあるけどね若冲祭りは。
まあでもその中でもなかなかのはずだと。
なるほど。
いうことで、なんかね3月10日に3月1日かに発売される、うん、小学館から出てるワラクっていう大きめの雑誌知ってる？現代美術とか文化とか、まあ、美術だけじゃなくていろんな文化の雑誌やねんけど、もうあれの大特集もすごい今注目されてるみたいで、
うん、
合わせてチェックですね。
そうそうね。まあ大体若冲の作品は判明してるやつは本なり、まあ展示も2回ほど行ったし、
うん、
見てるとは思うんやけど、まあでも。何回見てもいいからね。
そうね。私結構その動植綵絵とかちゃんと見れるの初めてかも。象、うん、のあの可愛い象のやつとか、
うんうん、
ちょいちょい。
うん、まああの有名なあの8ビットみたいなやつとかはね、うん、よく出てきたり、あとはまあ鶏。
そうですね。それが多分この動植ってやつやんな。
いや動植綵絵は多分もう少し違う、なんつうかあのひまわりとかの。
うん、
描いてるやつだと思うんやけど、
なんかいっぱい出てたのはなんかニワトリみたいなのもあればタコみたいなのもあればなんかもうぐちゃぐちゃしてたいっぱい、
はあはあ、俺あのあれがみたいでね、モノクロの版画の動植綵絵みたいなのもあって、
うん、それも結構深刻
で結構
それこなさそうやな、名作しかこうみたいなでっかいのばっかりかもしれんけどね。
なるほど。
まあ、1ヶ月だけなのでこれは皆さん、
これまた人多いね。でこれまた
いやこれはもうムッチムチやと思う。
おばはんおっさんがもういっぱいいっとんねん。でも
近いのを手玉に取ってオープンかクローズか狙うとかね、うん、
なんかさ、うん、年齢制限とか したらいいのに。若冲とか
本当やね、
うん、なんか5時までは50歳オーバーの人みたいな、
うん、
6時から7時の1時間だけでいいわ。もう
本当だね、それ嬉しいわ。20
代30代限定、10代20代30代限定みたいな。
50代以上 の, あのおじちゃんおばちゃんのパワー半端ないからな。
半端ないし、何を見てんねんっていう感じ。
あとな、うるさいねんな
綺麗やね動いてるみたいやね。
今にも動き出してるね。
綺麗やわ。
うん、あれが嫌ね。
ちょっと余白のある構図だね。
そうおじいさん。
ちゃうねちゃうね、まあそれでもそうやけども、もっとちゃうね
ん。そんないらんからって言ってね。まあね、1ヶ月なんで見逃さず皆さんぜひ、私もこれは行ってみようと思って。うん。うん、
ですね。
うん。
着中か。
っていう感じの2月でした。
はい。
なかなかぎっしりやな。
ぎっしりやな。
うん。うん、
はもうなんか
疲れてる疲れてる、喋っただけで疲れてる。もう村上隆さんのところで線切れたみたいになってるやん。いかなあかんで。
いやちょっともうやらんなあかんことも
多かったり、いっぱいあるからね、うん、
しつつ、
なかなかな、美術館に足運ぶって自分がこれやってても思うけど、みんなどういう気持ちで来てんねやろうとか思うもんね。
うん、そうね。
客層とか見るのも面白いけどさ、うん、
なんかねちょっと今月僕誕生日でね。
そうですね、
37歳になりましたね。
はいはい、
うん、まああの年々こうお祝いのメッセージなりも減っていき
です、ね、あ、そうなんまあ、
まあまあまあいいんですけどさ、まあ、37はちょっと何やろうな、少し重たかったですね、誕生日として。
ほう、
年齢的な意味で。ただでも今年1年間に限って僕やること決まっちゃってるんで、
うん、
これをだからちゃんと1年かけてやりきるっていうのだけが目標やから、ある意味つまらん1年になりそうなというかですね、まあある意味充実してはいるんですけれども、
わからんね、目新しいなんかのお誘いがバスーンで入ってくるかもしらんやん、海外あたりから。
いやいやいや、でも、うん、なんかちょっとあのちょっとちゃんと一方だから、あの漫画ですよ漫画。
そうですね、う
ん、漫画は絶対に仕上げないといけないん
で。本当やで、
気持ち悪すぎてね、
うん、いつ頃にはとかあるん、目標の。夏にはとかさ、春にはとか、
秋
ほぼ1年っていうことやな、秋ぐらいに言ってたもん ね
1年、うん、去年の10月から書き出してるから、う
ん、まあ、超大作楽しみにしてますんで、うん、まあ、
展示もちょっとちょいちょい入ってったりするん で、 そ、 で、ね、うん、まあ、それを挟みつつちょっとまあやろうかなと思ってまして、
はい。じゃあね、元気のない奥さんの代わりに私が3月も頑張りますから。
あ、頑張ってください、
はい、春に向けてね、
まあ、春ですからね、うん、本当にあのもう、まあ、意外と暖かかったですけど今年の冬は。
本当だね、寒い日もあったけど、うん、やっぱりちまちま入ってくる暖かい日があったから変な感じだったな。うん、
またこう言うてる間に花粉症始まるからな、これ
で言うてる間に花見してな。ということで、3月もぜひお楽しみに。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
行きます。
エンディングでーす。
はい、というわけでございまして、まだまだ寒い日が続きますけどね、通常回に戻ってきましたんで、ラジオの方が。
通常回やったんじゃないの？
いやいや、先月はいろいろ特スペシャルがいろいろありましたからね。
ああ、そっか。
そうそうそう。まあ、2月から今年も、このアートトピック、毎月レギュラーで続けていきたいと思っておりますが、いよいよ、
いや、モグラグガレージの時は、うん、なんかもう1月2月3月は割とお休みやったから、
そうね、
お休みモードやったけど、うん、もう1月から始まってるじゃないですか、モグラグギャラリー、
はいはい、
だから、
はい
はい、通常やったよ、
あ
っていう、
もう通常営業やでと、うん、はいはいはい、確かにね。まあ逆、まあでも結構1月2月、まあ単純に前のガレージの時は寒すぎたっていうさ、理由が主やったけど、まあやっぱ、なんか毎月やってた方がなんていうの？こうやっぱより動いてるし、感じも出るしさ、なんかいろいろ楽しかったり、新しい出会いもあったり。
そうなのよね。まださ、半年。立ってない、
ちょうど半年ぐらい、
半年ぐらいにして、うん、もう街の変化みたいなのとかも感じるようになってきましたよ ね、
そうね、うん、ちょっとずつ、毎回来てくれるお客さんとかも増えてきて、すげえ嬉しいなっていう感じなんですけど、
ね、引っ越すからこれから通いますって言ってくれるお客さんとか、
う
ん、
そうそう、まあ何より、まあ前のガレージの時はその先ほどとか言ったみたいに1月2月閉めてたんで、3月の展示っていうのはこのその年のスタートみたいな感じの意味合いが強かったんやけど、今年はむしろやっぱ毎月やることのメリットにして、やっぱり僕たちの最大のこのまず第1年目のチャレンジとしては、いかにバリエーションを見せるかっていうことになってますから、まあある意味今回この2016年の1月セキンタニラノリヒロ、2月ルーデルニエクリジャパンツアーに続いて3月にこれを持ってくるっていうところで、ちょっとモグラグの多様性と言いますか、おもろさのバリエーションをちょっと感じていただけたらなと思ってますんで、ちょっと太田さん、こっちの方よろしくお願いします、
はい、それでは3月5日土曜日から3月27日日曜日まで開催します、トキヤ作馬のソロエキシビジョンクラッシュ、
はい、始まりますね。しかもトキヤくん、これ初個展でございます。まあ、時矢作馬という、はい、まあ、まあ、イラストレーターと言っていいと思うんですけど、まあ、この絵描きは、まあ、インターネットの中ではかなりメジャーな存在であるし、
ね、
まあ、なんていう
か、ね。知ってる人にとってはね、もう、そう。時矢君っていう感じもあるでしょうね。うん、
あと、まあ、モグラグのこの、まあ、過去、まあ、去年の、空いた時期も入れての、計7年。今年8年目になるんですけど、にして、まあこの作風というか、こういう活動をしてる作家はいないかったと思います。
過去？
過去
確かにいないですね、
うん、でも、まあ、もともと友達でもあるんですけど、僕らの中では完全に整合性が取れてます、この人を、
そうだね、
まあ、うちでやることに関してはですね、うん、まあ、そういうあたりも、まあ、3月1週目再来週ですかね、時矢くんのインタビューでいろいろちょっと自身の、まあ、とはいえ時矢くん自身がモグラ君のことどう思ってんのかとかわかんないんで、今のところ一方的な片思い状態なんで、 その辺はちょっと
まあ、なんで時矢くんを私たちはピックアップするのかについてとかもね、
そうですね、その辺は話したいなと思ってるんですけども、一応詳細の方をお願いします。
3月5日土曜日から3月27日日曜日まで開催して、3月5日土曜日の18時から21時まで、
はい、
オープニングパーティー開催いたします。
はい、でいつも通りオープンが13時から20時で、月曜日はお休みとなってまして、でこの3月5日の土曜日のオープニングパーティーに時矢くんは何やら仕掛けを用意しているようなのでですね、
そうですね、
時矢ファン、あるいはまあモグラグによく来てくれる人たちはぜひこのオープニングパーティーをちょっとまずね、ただまあ結構人来るんちゃうかなと思われるんでまあこの日はこの時矢くんが仕込んでいる、まあある種のイベントを楽しんでもらって、まあ展示はまた後日ゆっくりなんていう感じでね、
そうですね、
何回でも来てもらえたら嬉しいなって思っておりますよ。
まあ、本人と会えるのはいつか必ず会えます
ね。そうですね、まあこっち在住の作家ですけど忙しい人なんでね、その
個展中ずっと在廊ってことは
ないと思う、ありえないと思いますんで、ね、はい、ぜひオープニングパーティーにまずいらしてくださいという感じでございまして、でまあこれを皮切りにまた今月2月はちょっとイレギュラーなスペシャル月間で、前半もグラグ後半あくびでしたけども、ここからまた3月からは普通のシーズンといいますかね、月一組モグラグの展示をやります。ということでぜひいらしてください。ウドキヤくんご展、そして来週は各月お手首レディを配信いたします。
イエーイ、
こちらもデータ来てますけどやばいですということでモグラグラジオ来週もどうぞよろしくということで、ボリューム289でした。
ありがとうございました。Drag.